まあそんなバカな真似ができたもんじゃありませんか。まったくやけで少し気が変になってるんですよ。どうしてまたそんな乱暴なことをやったんで？とこれにはさすがのお客さんも少し不審を起こしたと見える。なあに？ただあの男の前を何とか言って通ったんだそうです。するといきなりステッキを持って裸足で飛び出してきたんだそうです。魚心はちってそっと何か言ったって子供じゃありませんか。ひげ面の王蔵のくせに、しかも教師じゃありませんか。さよう教師ですからな、とお客さんが言うと、金田君も教師だからな、と言う。教師たる以上はいかなる侮辱を受けても木造のようにおとなしくしておらねばならぬとは、この三人の期せずして一致した論点と見える。それにあの明帝って男は、よっぽどな水教人ですね。役にも立たない嘘八百を並べ立てて、私はあんなへんてこな人には初めて会いましたよ。ああ、明帝ですか。相変わらずほらを吹くと見えますね。やはりくしゃみのところでお会いになったんですか。あれにかかっちゃたまりません。あれも昔自炊の仲間でしたが、あんまり人をバカにするものですからよく喧嘩をしましたよ。誰だって怒りますわね、あんなじゃ。そりゃ嘘をつくのもようござんしょうさね。義理が悪いとか罰を合わせなくちゃならないとか、そんな時には誰しも心にないことを言うもんでさ。しかしあの男のはつかなくって済むのにやたらにつくんだから、始末に負えないじゃありませんか。何が欲しくってあんなでたらめを、よくまあ白々しく言えると思いますよ。ごもっともで、全く道楽から来る嘘だから困ります。せっかくあなた真面目に聞きに行った水島のこともめちゃめちゃになってしまいました。私は豪腹で今今しくって、それでも義理は義理でさ、人のうちへ物を聞きに行って知らん顔の半兵衛もあんまりですから、後でシャフにビールを一ダース持たせてやったんです。ところがあなた、どうでしょう。こんなものを受け取る理由がない。持って帰れって言うんだそうで。いえ、お礼だからどうかお取りくださいってシャフが言ったら。憎いじゃありませんか。俺はジャムは毎日舐めるが、ビールのような苦いものは飲んだことがないって、ふいっと奥へ入ってしまったって。言い草にことを書いて、まあどうでしょう、失礼じゃありませんか。そりゃひどい、とお客さんも今度は本気にひどいと感じたらしい。そこで今日わざわざ君を招いたのだがね、としばらく途切れて金田君の声が聞こえる。そんなバカ者は陰からからかってさえいれば済むようなものの、少々それでも困ることがあるちゃって、と、マグロの刺身を食うときのごとく、ハゲ頭をピチャピチャ叩く。もっとも我が輩は縁の下にいるから、実際叩いたか叩かないか、見えようはずはないが、このハゲ頭の音は、近来だいぶ聞き慣れている。ビクニが木魚の音を聞き分けるごとく、縁の下からでも音さえ確かであればすぐハゲ頭だなと出生を鑑定することができる。そこでちょっと君を煩わしたいと思ってな。私にできますことなら何でもご遠慮なくどうか。今度東京勤務ということになりましたのも、全くいろいろご心配をかけた結果に他ならんわけでありますから、お客さんは心よく金田君の依頼を承諾する。この口調で見ると、このお客さんはやはり金田君の世話になる人と見える。いや、だんだん事件が面白く発展してくるな。今日はあまり天気が良いので、来る気もなしに来たのであるが、こういう好材料を得ようとは全く思いがけなんだ。お彼岸にお寺参りをして、 偶然北条でぼた餅のごちそうになるようなものだ。金田君はどんなことを客人に依頼するかなと縁の下から耳を澄まして聞いている。あのくしゃみという変物がどういうわけか水島に入れ知恵をするので、あの金田の娘をもらってはいかんなどとほのめかすそうだな。花子、そうだな。ほのめかすどころじゃないんです。あんな奴の娘をもらうバカがどこの国にあるものか。寛月君、決してもらっちゃいかんよって言うんです。